落語界ひばりクラブ、そして YouTube の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。私はこの、いつも言ってるんですけど、このひばりクラブの話を通じてですね、僕はこう勉強ばっかしてるんですけど、それである程度まとまってきたときに、やはり人に話すということによって、僕自身も明確になりますし、それからよくひばりクラブの話をされる人がいるので、まあその人とは、まあこの前も話をしたんですけどね、とてもまたそこで新しい発見があるんですね。まあこれほど私の楽しみはありません。楽しみっていうか、世の中のためにもなるんじゃないかという、そういう楽しみもありますし、自分自身が成長していくっていうこともありますし、その成長した結果を、まあ子供たちとか孫とかに話をしてあげるっていうのも、まあ一つの僕の楽しみなんですね。未来塾とか、それから幸せ砂時計とかですね、愛国軍とか、いろいろ皆さんと話す機会がありますので、まあそのレベルを上げると、まあいうこともですね、私の非常に重要な責務ではないかと思っておりますが、今日はその中でもちょっと難しい話なんですが、できるだけ平易に話をしたいと思います。我々は今、民主主義の体制の国家の中にいると思ってるんですね。というかむしろ、今は、まあ世界中が民主主義であると。民主主義でない国は、まあ蔑まれたり非難されたりしますね。そういうことで、まあ共産主義とか絶対体制ってのは僕は民主主義じゃないと思うんですけど、それでも、例えば中国なんかはですね、完全な独裁体制ですけど、それでも、中華人民共和国、民主共和国とか言ってるかな？なんか民主ってのをつけたりするんですね。まあ、それでその、世界は民主主義の国でできている、というふうに公式に言うことがあるんですよ。それは、僕がこの前ベネズエラのことで、国際法なんかないですよって言ったのは、裁判所がないから法律作ってもしょうがないんですよって言ったのは、ちょっと極端な話ではあるんですけど、本当なんですよね。だって、第二次世界大戦、5ですね、戦争しないように安全保障理事会との国連に作って、そこに常任理事国を作って、そこが世界の平和を守ると。これが国際法では一番今大きいんですよ。まあ、なんつったって平和であるってことが国際的社会では一番重要ですからね。ところが、第二次世界大戦後戦争ばっかしたのは、アメリカ、ロシア、中国なんですよ。だからこれは安全保障理事会の常任理事国の中核国じゃないですか。それが一番反してるわけですよ。アメリカはもうあっちやこっちやでベトナム戦争、アフガニスタン、イラン、イラク、まあそれ以外にオレンジ革命だとかなんとか言ってやってますよね。まあもちろんロシアは今度の、ロシアはまあかなり偉かったんで戦争の数は少ないんですけども、ウクライナと大々的な戦争してますね。中国は何だって周辺の国連がいつできたかって難しいんですけども、少なくとも中国が周辺諸国を全部占領しちゃったのは1949年ですから、戦争が終わったのは1945年ですから、戦後にですね、占領してるんですね、戦争で。チベットとかウイグルとかですね。だからもうとんでもない国が平和を守ると言ってるんですから、それで国際法があるって言ったって、それは無理なんですよ。国際法があるという建前になってるってことなんです。建前では、やっぱり幸福は訪れないんですね。で、今日お話しする民主主義もそうで、投票がありますからね、日本でも。で、これも普通選挙って言われてるんですよ。普通選挙ってのは、それまで、戦争の前であれば、ある程度税金を納めてる人に選挙権が与えられたんですね。女性は選挙権なかったんですね。それは結局何かっていうと、ちゃんとした判断ができる人が選挙をしないとダメだってことですね。で、ちょっと話が外れます。ちょっと展開しますが、フランス革命の時に、ブルボン王朝っていうのが、まあ、フランスを支配しておりまして、で、ルイ16世だったかな？死刑になったのはね、が治めてたんですけども、王様は傲慢になって、国民のことを考えないと。いうことで、王様とか貴族とか、そういう方が、官僚とかいう方が、フランスのことを考えられるような気がするんですが、そうじゃなくて、どんなに知識がなくても、どんなに感情的でも、国民が投票する方が、いいということになって、フランスの王様は、ギロチンにかかって殺されて、そして革命政府ができて、1789年にフランス革命が起こった。それで、少し紆余曲折ありましたけど、国民が投票して、民主主義にする。だけども、この民主主義っていうのはダメではないかと。 口で言ってる通り、民主主義はみんなで投票するから国民のための政府ができるんじゃないかと。だから理想的であると言われたんですけど、違うんじゃないかっていうのは、もうフランス革命直後の1800年ぐらいから盛んに言われてはいたんですよね。それはどうしてかって言ったら、それは当たり前で、遠く紀元前500年ぐらいのギリシャですね。まあ、盛んに議論が行われて、まあプラトンなんかが国家論なんかも書きましてね。それでみんなで国のことを考えたんですよ。国をどういうふうに作ればいいか。まあそれいろんな説が出たわけですね。もちろん民主主義もありましたし、王政も王様がありましたし、からまあそれの他いろいろ学者がやったらいいんじゃないかとかですね。専制君主とか、何が一番いいかとかね。いろいろ議論されたんですよ。それ以降も何回も何回も繰り返し議論されたけども、まあ大体国王制だったわけですね。ところが1789年に、フランス革命が起こって民主主義ができたとこう言われるわけですね。嘘なんです。嘘であるってことは別に素直な人ならわかるわけですね。つまり物事っていうのは、例えば国際法があるという建前になってますよ。建前にはなってるけど、建前で議論してたらよくならないわけですよ。人間が平等だと。人間が平等だってもう繰り返し繰り返し言われたんですよ。18世紀の後半から。ところが実際にみんなを平等にしようじゃないかっていう案が出たのは、第一次世界大戦の後のパリ講和条約ですから、日本が世界に提案したんです。したらみんながどういうふうに反応したと思います？人間が平等？そんなはずないよと。そんなあの、世界的にパリ講和条約で認めたら大変なことになっちゃうっつって、廃案になったわけじゃないですか。提案が拒否されたわけじゃないですか。フランス革命とかアメリカの独立戦争で、人は全部平等ですよって、高らかに学校なんかでね、先生が教えるのは、人はみんな平等であると宣言したのはフランス革命とアメリカなんだ。それから人間は選挙もあってそうなって、だんだん改良されて、なってきたって言うけどですね、フランス革命とかそういうんで、人間はみんな平等だと宣言した後、130年後に、日本が国際会議でですね、講和会議で、人種差別撤廃条項ってのを提案して、否決というか、これはまあ難しいんですけど、当時のアメリカのウィルソン大統領が司会の権限で拒否したというのが正しいんですけど、まあ、国際的には認められなかった。130年経ってですよ。それなのに今でも、日本の学校ではですね、自由平等博愛ができて、概念ができて、それで、そういう政府ができて、選挙も起きて、民主主義が発生した。いや、どこで発生してるんですかって言うんですね。で、これは、20世紀になってから、まあ僕はよく言うんですけど、オルテガ・イ・ガセットとか、それから、いろんな社会学者がですね、それは建前なんで、実際にそうなってないんだ、っていうことを言いましたね。それから21世紀、それからさらに100年経って、アメリカにいろいろな大統領が出ました。その大統領、まあ、例えば、オバマ大統領なんか、その最後の仕上げをしたわけですけども、現在はアメリカの民主主義というのはですね、国民が働いて得たお金の 95% を 0.1% の人が取るという制度なんですよ。これ全然民主主義じゃないじゃないですか。平等でもないじゃないですか。アメリカの大統領ってのは、ホテルに泊まるときになんか300万以下のホテルには泊まらないとか言ってますよ。これがなんで平等なんですか。それから、なんで国民が働いた、大統領が自分で働いて自分がお金を取るならいい、まず、あ、いいっていうか、それはもう分配の方法がまずいっていうだけですよ。そうじゃないんですか。国民の働いたお金の 95% も、これは格差の広がってるわけですね。それを、人口の 0.1% の超特権階級が取ってるわけですよ。世界の平均を見てもですね、国民が働いたお金のうちの 60% は上位 10% が取ってるんですよ。日本もほぼそうなんです。日本はまだ多少はね、ジニ係数とか言っていろんな計算の方法あるんですけども、多少は分配は偏ってないんですけどね。それがやっぱり日本のその良さになってるわけですけどね。だから、必ず平等じゃなしきゃないと僕思うんですよ。平等って二つありますよね。国に貢献したものに比例して働いた分の富が分配されるっていうのがまあ普通の考え方。僕は非常に極端で、まあ人間であれば全部価値は同じと。やっぱりそれは能力のある人とない人はいると。だけど基本は全員が同じ働いた分を取る方がいいと。 いうふうに考えてるわけですね。僕はですよ。ですから自動車会社の会長さんの年収と、それから母子家庭のお母さんの年収は同じじゃなくちゃいけないですって。なぜかと。ちょっと僕の考え方、一つだけ言わせてもらいますとね。母子家庭のお母さんは、確かにそのお母さんはあまり貢献してないかもしれませんよ。だけども子供を残します。子供を育てるとか、産んで育てるって大変なことなんですよ。しかも立派な子供を育てる。これはもう日本の将来にとってかけがえがないでしょ。これに対して自動車会社の会長は確かにいい車は作りますから、交通は便利になりますけども、自動車会社の会長が残すものは単にオンボロ自動車だけですよ。だから後世に残すという価値で言えば、僕は母子家庭のお母さんの方が自動車会社の会長よりか上だっつってるわけです。つまり、社会に貢献する度合いというのは、社会に貢献する度合いで、ある程度給料の分配を決めてもいいかと思うんですね。本当は僕はもっと平等主義なんですけど、まあそれでいいとしますね。そうなってもですね、みんなで議論すれば、自動車会社の会長と母子家庭のお母さんとどっちが社会の貢献度が高いかわからないんです。つまり社会への貢献度っていうのは皆さんが頭で考えているように、その人の能力とか人気とかそういうものじゃないんですよ。じゃあ日本の今度国会議員の総選挙が行われましたけど、僕は見てるとね、この人は日本のことを考えてるからとか、立派な人格だからって選ばれてる人あまりないんですよ。みんな違う理由なんですよ。冠婚葬祭に必ず来てくれて、香典を包んで来てくれて、あの人は豆な人だとかですね。それから親父が国会議員で偉そうなことしてたから、多分あの人偉いんだろうとか、それからどっかの医師会の代表だとか、それから会社のなんか労働組合の代表だから、だから選んだと。いや、国会議員っていうのは別に、医師会を代表したりしちゃいけないんですよ。労働組合代表したりしたら。そういう視点で、日本国のことを考える人ですから。まさか、自分が所属している団体に有利なように、国を動かしちゃいけないんですよ。当たり前ですけど。国会議員っていうのは、そういう背景を持ったり、そういう経験を持っている人を選んでるっていうだけであってですね。中身はそうじゃいけないんですよ。そういう見識を持ってる。医学のことをよく知ってる人だから選ぶって言うんだったらいいですよ。労働組合だったら労働組合でいろいろ労働の辛さもする。それから労働者として日本の発展に尽くした経験がある。それを国政に生かしてくださいってことなんですよ。それをね、メディアがね、そうじゃない人たちを不動票と呼んだりしてるんですよ。不動票じゃないんですよ。何も所属してないで、自分のためじゃなくて、だから自分の会社とか自分の組合のためじゃなくて、日本のことを考えて選挙をしましたって言うなら、それが民主主義なんですよ。民主主義ってのは利益団体がでかければ当選するというのは民主主義じゃないんですよ。定義から言って。だから民主主義はまだ達成されてないっていうことなんですね。女性だからとか。そんな全部嘘なんですよ。だから、それでもさらにそれに嘘つき。選挙っていうのはですね、契約書も出さないし、立候補者がですね、契約書を配ったり、領収書を配ったりすれば、まだ多少いいんですよ。多少ですよ。だけど言いっぱなしなんですよ。今度もどうなるかわかりませんね。全員がほとんどみんなの党が、ちょっとだけは違いますけど、多くの党が税金を減らすと言って、9割ぐらい言って、だから当選した人の9割が税金を減らすって言うなら、一ヶ月以内には税金が減るはずですよ。僕は、あんまりそういうこと言いたくないんですけど、多分減らないと思う。山ほど理屈を言って。それは、選挙で言ってるのが自分の心の中の気持ちと違うんですよ。だから嘘をついてるわけですよ。嘘は何でもつけるんです、政治家はね。だから政治家は、契約書も出さないし、領収書も出さないんだから、その代わり人格高潔であって、選挙中に言ったことは、守ると。いうことができれば、ここで初めて民主主義が達成されるんだ。だから今度の選挙は、もう民主主義が達成されるかどうか、日本は民主主義なのかどうか、国民は民主主義の一員として選挙をしたかどうか、結果がすぐ出ますから。何と言おうと政治家はね、口で何と言おうと、国民が選ぶのを政治家が口で言ったことを信じて選ぶんですよ。だけど選んだ結果を評価するときは、言ったことじゃなくて、やったことを評価しなきゃいけないんですよ。だから、今度どうなりますかね？わかりません。人によって考えが違いますから。で、民主主義の選挙っていうのは、 別に税金安くしなくていいっていう人もいますし、それが民主主義の選挙ですよね。何がいいと決まってない。何がいいと決まってれば、別に王様でも何でもいいんですよ。その方が能力あるかもしれない。だけど、僕は反省しますね。日本国民の人たちが選挙をするだけの心構えとか能力と真面目さを持っているのかと。あるいはね、いやあの議員が嘘つきだけでいいよ。俺に有利にしてくれるからっていう人も実は日本の中にいるんですよ。その人は本当は選挙しちゃいけないかもしれないんですよ。民主主義の下での選挙はしていけないかもしれないし、日本の選挙管理委員会はですね、それを呼びかけなきゃいけませんね。自分のことだけ考えて選挙しちゃいけませんと。民主主義下の選挙っていうのはこういうことを守らなきゃいけません。これをぜひ、選挙の時には呼びかけてもらって、そして本当に民主主義といえる選挙が行われる日本にしたいもんですね。よく軍事政権下の選挙だとか、なんか言ってですね、選挙に不正があるとか不正がないとか言いますね。だけど選挙ってやっぱり心の問題なんですね。国民が自分の国を良くしよう。自分の国を良くすることによって自分が幸福になろう。こういう考え方ですから。まあ、今度の選挙がどうなるか、見物ですね、と思います。